様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはクレメンスコーヒーベース神谷佑さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして今週のゲストはクレメンスコーヒーベース神谷佑さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではクレメンスコーヒーベースのご紹介からお願いします。
はい、クレメンスコーヒーベース岡崎で店舗を構えております自家焙煎コーヒーの豆屋ですね。
はい、コーヒー豆の自家焙煎をして卸してらっしゃる、
はい、そうですね、販売卸、
はい、で、ま、氷もねしてらっしゃるという。で、お店は今どちらに。
岡崎の龍泉寺町見合いのカルジーナの森というところの一角に、
うん、間もなく、はい、新しいお店がオープンするというふうに伺いました。
はい、はい、まあ4月11日のオープンで、まあ、今改装工事に入っちゃってるんですけども、森猫コーヒーっていう洋食喫茶を、うん、始める予定です。
今まではその場でね一杯こう飲みたいという人には ね、
はい、テイクアウト
という形でコーヒーをね、はい、飲めるような、はい、ことはあったんですが、今回は本格的にお店でコーヒーも楽しみ、はい、お食事も楽しみという、はいはい、ことで森猫カフェ、はい、コンセプトというのはどういう感じでイメージしてらっしゃるんですか。
まあセカンドネームじゃないですけど、うん、路地裏の洋食喫茶っていう名前で、うんうんうん、まあ、そういうのをちょっと付けさせてもらったんですけども、はい、まあ、コーヒーに合う料理、コーヒーと一緒に楽しめる料理、
はい
はい、を、まあ、テーマに作っていこうかなと思って。
こちらの森猫コーヒーさんの方では営業時間は、
はい、営業時間は朝の9時から夕方6時ですね、はい、オーダーストップ で、で9時から10時半までモーニング、11時から2時半ランチからの、うん、カフェタイムですね。
カフェタイムにはコーヒー以外に例えば、はい、軽くケーキとかそういうものもあるんですか。
そうですね、まあ、デザートもあり食事もでき、
はい、じゃあカフェタイムの時に例えばお食事食べたいっていう人も OK なんですか。
OK です。
あ、そうなんですね、はい、一応そのランチタイムっていうのは設けるけれども、はい、ブランドメニューであれば、はい、いつも食べれますよっていうことなんですね。はい、お休みとかはどうなんですか。
休みは月曜日定休で、うん、まあ、カルジーナの森全体が月曜日定休日になりまして、はい、でまあ、祝日の場合はまあ、ちょっとその辺はまだ決定はしてないんですけども、うちに関しては祝日の月曜日は営業、はい、翌火曜日が休み
という、はい、今予定で準備してらっしゃる、はい、ということなんですね。その辺の営業日営業時間というのはクレメンスコーヒーさんの方も同じなんですか。
はい、同じでいきます、
う
ん
う
ん、はい、
どうでしょう、そのメニュー的にはどういうものを置きたいなっていうふうに思ってらっしゃいます。
まあカレーだとかハンバーグ、うん、もゆくゆくオムライス、うん、で僕自身の売りにしたいのがあんかけパスタですね。
あんかけパスタ、はい、最近はねこう名古屋飯って言われること多いんですけれども、はいはい、あんかけパスタなかなか岡崎で提供してるお店ってないですよね。
そうですね、うん、まあないのでやってみようっていう感じです、はい
はい、あんかけパスタをね楽しんでいただくということで、やはりこうメニューこんなことにしようあんなことにしようっていうのは今いろいろ試行錯誤と。
そうですね、
最初でいらっしゃるんですね、うん、今のクレメンスコーヒーベースは神谷さんがお一人で。
そうです、
やってらっしゃるということなんですが、当然ね2店舗になるとお一人では、
はい、無理ですね。
ですよね、はい、で森猫コーヒーの方のシェフは神谷さんがされるですか。
一応まあ 料理人も一人雇ってますし、はい、メインで立ってもらう方も一人雇ってますので、まあ、一応メインとしては3人、で、あとはまあアルバイトさんだったりパートさんだったり、
神谷さんの立ち位置としては今まで通りクレメンスコーヒーベースの方にいらっしゃることが多いという感じなんですかね。
まあやっぱ最初は森猫の方に入っちゃうと思うんですけども、そうですね、クレメンスの方にまあ僕ができるようにしていきたいなっていうところですかね、
そういうふうにしていきたいな、はい、という ね、今思ってらっしゃるということなんですね、はいはい、クレメンスコーヒーベースというね、この店名の由来がもしあれば教えていただいていいですか。
ですね、このクレメンスっていうのが、まあ、ローマ法王の名前の一つなんですけども、ローマ法王の8世、ローマ法王8世クレメンスという方がコーヒーを大衆化させた人物の一人と言われています。もともとコーヒーっていうのはイスラム教の飲み物で、色からして、まあ、悪魔の飲み物っていう風に言われてたんですね。クレメンスさんがそのコーヒーを飲んだ時に、こんなに美味しいものをイスラム教だけのものにしとくのはもったいないと、コーヒーに洗礼を与えますということで、キリスト教他の宗教皆さん飲んでくださいっていうので大衆化に至ったっていう風には言われてます。
じゃあ今のようにコーヒーが普段飲めるようになったのもこのクレメンスさんのおかげだという
というふうに一説あります。
そういうことなんですね、はい、黒い飲み物、はい、悪魔の飲み物だ、はい、っていうことなんですが、はい、実はコーヒー豆って白いんですよね。
そうですね、身は赤くて中が白くて、それを全部取り除くと、はい、薄緑色の豆が出てきますね、うん、乾燥させて焼いて黒くなるという感じで、
そうですよね、はい、私たちは普段ね、はい、黒いコーヒー豆しかそうです、ね、見たことないんですが、はい、神谷さんのところではそれを生豆から焙煎をするということですの で、ねはい、焙煎をする時のふくよかな香りというのは、ねはい、また独特のものがありますよ ね、 ですね。
コーヒーを入れた時の香りとはまたちょっと違いますよね。
神谷さんのところにコーヒー豆をくださいっていうふうに言うと、はい、焙煎してくださるその香りも楽しめるという
そうですね、はい、
そうなんですよね、はい、焙煎したてのコーヒーっていうのは一味違うというふうに思われます？
そうですね、ただまあ僕の見解ですけども、焙煎したての豆よりは 2,3 日置いた方が味が丸くなるというのか、マイルドになるというのか、やっぱりどうしてもしたての豆っていうのは角が立ってるイメージはあるんですね僕は、はい、まあ美味しいんですけど、
はい、じゃあその辺はまあお好みですぐに飲まれるのが好きな方もあれば、ね、少しこう丸くなってからっていうのもね、はいはい、いろいろな豆を取り扱ってらっしゃるんですか？
そうですね、一般的にはプレミアムコーヒーっていうランクの豆を使ってまして、その上にスペシャリティっていうものがあるんですけども、キリマンジャロだとか、ブラジル、コロンビア、その他いろいろ使ってます、はい、
産地産地によって豆は特徴があるわけですよね、は
い、ありますね、まあ、それをブレンドして各店いろいろなお店のオリジナルブレンドっていうものになってきますね。
神谷さんのところでもそういったオリジナルブレンドを提供してらっしゃるという、はいはいなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介をお願いします。
はい、ファーストチリアーノの私だけの十字架ですね。
はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？
僕が小学校の頃は西部警察が好きで、そのエンディングテーマがこの曲だったっていうところですね、うん、
今週のゲストはクレメンスコーヒーベース神谷佑さんです。それでは引き続き神谷さんにお話を伺っていきたいと思いますが、神谷さんはご出身はどちらなんでしょうか？
出身は安城ですね。
安城市ご出身ということ で、はい、です、はい、小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういった子供だったなって思います？
協調性がない子供でしたね
意外とこう我が道を行く。
そうですね、うん、昔からマイペースとは言われてたので、
そうなんですね、はい、小さい頃小学生時代の頃に、はい、こう自分で夢中になった遊びとか当時流行ってた遊びとか何か覚えていらっしゃいます？
まあ、他になれば、うん、まあ、同じクラスの連中と外に出て、十字架っていう遊びだったかな、
こう地面に陣地をさえてみたいな遊びですね。はい、そういうことをしてらっしゃった、はい、まだゲーム世代ではない。
ゲーム世代でしたね。
そうなんですね。
ただうちはまあ、それに没頭しちゃうからってゲームは一切買ってくれなかったので、友達のうちを転々としてました
それは親御さんの方針だったわけですね。 そうですね。でそのまま地元で中学校に、はい、 入られて、
はい、
中学時代は何かこう部活とかされてました？
部活はサッカー部をやってましたね。で、あの小学校からあのサッカークラブに入ってたので、ね、まあ、その流れでサッカー部に入りっていう感じです。
じゃあこう J リーグなんかに夢中になった感じですか？
僕見るのが好きじゃなくて、
あ、プレーする方が好き。
そうですね。
そうなんですね、はい、で中学を卒業されて、はい、高校という。
そうですね。
高校でもサッカーをされてたんですか？
高校は最初サッカーをしてたんですけど、そこの高校が特待生が多かったんですよ、実力を思い知らされたという感じで、まあ、部活を辞め、今度はそこから進学のためにデザインを学校で始めたんですね、まあ、デッサンだったりだとか、はい、まあ、その他いろいろ、そこからまあ大学に行くのに、まあ、デザイン学科だとかそっちの方に進むように、はい、まあ、勉強してたんですかね。
で進学ということになるわけですが、です、ね、はい、当初の希望通りそのデザインの方へ進まれたという、はい、ことなんですね、はい、学校は県内、県外？
県内です。
県内の、
はい、
ということはずっと親元から学校に通えたという感じだったんですか？
そうですね、はい。
で大学生の頃は、はい、当然デザインを勉強するために学校には行ってるんですけれども、はい、学生生活いかがでしょうか？
学生生活はですね、まあ、本当にさっきも言ったようにあの協調性がなかったので、友達を作らなかったんですよ、なので、あの課題とかも、まあ、やっぱりあの、まあ、教授とかがあの、研究室で本来やれって言うんですけど、ここじゃできないから僕帰りますって言ってよく帰ってました。
そうなんですね、はい、大学生になってそういった教授と関わる中でも自分のペースを貫くという、
そう
ですね、はい、うん、でもそのそういうものをこう作っていくこと、デザインをしていくこと自体はお好きだったわけですね、
はい、そうですね、まあ、今でもものづくりは好きですね。
で大学4年間そういったデザインを学びつつ、はい、社会人としてその段階ではどういう方向に進もうっていうのあったんですか？
やっぱりまあデザイン、インテリアのデザインの方には進みたかったんですが、やっぱり大学の方としては就職してほしかったんだと思います、ですけど僕は就職したくなくて、母親が留学したらどうって言ってて、まあ、ちょっと留学まではなと思いつつ、その時アパレルの方でバイトをしてたんですけど、まあ、その先輩に一緒に東京に行こうって言われて、あ、その手があったと思って、で東京に行ったんですね。
あ、じゃあ就職のために東京に行ったというわけではなく、東京で何かこう見つけようみたいな、
ね、そうです、留学まではちょっと重たいけど、東京ぐらいだったらと思って、
じゃあ東京にプチ留学したみたいな、
はい、
形だったわけですね、はい、東京でね、こう初めて親元離れて、はい、大都会で暮らしてみて、はい、それはどうでしたか？
まあお金があれば楽しい地域ですよね。
は
い、まあ、働いてたところはまあちょっと安月給だったっていうのもあって、まあ、住んでいくうちにだんだんちょっと厳しくはなってきましたけどね。
確かにあの居住費含めて、はい、で一言で言ってしまえば物価が高いわけですが、
そうですね、
生活するのはなかなかね、その入ってくるものがないと厳しいですよね。
はい、そうですね、
おっしゃる通りですね、はい、その辺がこう楽しむためにはね、はい、そこも必要だってことですもんね。で、はい、実際東京ではどれくらい生活してらっしゃったんですか？
まあ実質1年ぐらいですかね、はい、
1年ぐらい東京でプチ留学を終えられて、はいはい、でこちらへ戻ってみたということなんですね、はい、戻ってみたきっかけはお母様だったというふうに伺いましたが、
そうですね、あの、まあ、ちょっと東京での生活が厳しくなってきた時に、まあ、母がたまたまちょっと私喫茶店やろうかなと思って言ってたので、あ、じゃあ俺もやるって言ってで、まあ、便乗して帰ってきたかって感じです、
はい、それまで、ね、あのアルバイトとかはあったかもしれませんが、はい、そういった飲食店を自分でやるっていうイメージは
全くなかったですね。もともとそれまでも飲食でアルバイトっていうのは全くしたことなくて、
そう、アルバイトもしたことなかったんですね、はい、
まあ、ずっとアパレルでやってて、で、まあ、初めて東京に行ってインテリアショップで働いて、で、まあ、本来であれば、まあ、そこの大元の会社が照明の貿易会社だったので、まあ、そこに入りたいなと思ってたんですけど、それ叶わず、はい、で帰ってきたっていう感じです。
でいきなりその全く今までしたことのないこう飲食店をお母様と一緒にするということで、
は
い、
そうですね、まあ、始めるまでに時間はあったので、その間まあちょっと飲食の方に働かせてもらって、で、まあ、若干の勉強はしましたけど、
そういったこの 接客をしながら、はい、お料理提供しながら、はい、というところで、はい、思うところとか経験したこといろいろあると思うんですが、
難しいですね、思うところ、うん、自分の思うようにはいかないっていうところですかね
思いだけでは何ともならない部分があるという部分を ね、はい、体験されたわけですね、はい、でその後今のねこのクレメンスコーヒーベース、はいはい、オープンすることになるわけですが、はい、その喫茶店をやっていたところから、うん、そのコーヒーを卸すというね、はい、この仕事にまたちょっとスイッチするんですけれども、はい、これは何かやはりコーヒーだなって思ったところあるんですか？
まあやっぱりその当時からもずっと、まあ、僕が25、6の時ですかね、だからもう15、6年にはなりますけど、まあ、その頃に焙煎をやってたので今できるのって焙煎だよねと思って、でちょうどまあ本当にスターバックスさんがこっちに来て、まあ、若い子たちだとか、まあ、年配の方だとか、まあ、カフェラテだとか、はい、エスプレッソっていうのものにもやっぱり抵抗がなくなった時代でもあったんで、まあ、それでやっぱりコーヒーの道が一番自分ができるのかなっていうところですかね、
ということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いします、
は
い、
まあ、これも母の影響なんですけども、フォーセインツの小さな日記。
今週のゲストはクレメンスコーヒー弁室神谷タスクさんです。それでは神谷さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
チャレンジですか？そうですね、まあちょっとコンサルティング的なこともやってみたいなっていう気持ちはありますけど、まあ僕は多分向いてないと思うのでまあいろんな方に助けてもらいながら今までもやってきたので、はい、どうですかね、まあ助けられながら、助けながら、これからまあ2店舗3店舗ぐらいはちょっと引き伸ばしていきたいなっていうところはありますね、
今おっしゃったコンサルティング的なことというのは、はい、そういったそのカフェであるとか飲食店をこれからやろうと思っている人たちに、いろいろね、こうやったらいいんじゃないのっていうアドバイス的なコンサルができたらという、はい、そんなイメージなんですね、はい、ご自身が今までやってきた中で今おっしゃったように、はい、いろんな人にこう教えてもらったり助けてもらったりっていう経験があるっておっしゃってましたが、はいはいはい、やはりそういう時にそのこうできたご縁っていうのは今でも大切にしてらっしゃるという感じですか？
まあ、残念ながら、昔は全て切り捨てちゃったんですよ、もったいないことに、まあ、それをまあ最近になってようやくなんかなんかしまったなと思って、まあ、最近は本当にまあいろんな方に助けられながらやってこれたので、その縁は大切にしていきたいなっていうところで、まあ、進んでいますね今は。
子供の頃から比較的マイペースだった、はい、ということで、はい、ね、その時その時にこの必要だと思うものがあれば受け入れるけど、はい、終わってしまえば降って、
そうですね、
というのが時間を重ねて経験を重ねていくうちに、はい、やっぱりそういったものもやっぱり大事なんじゃないのって、
そうです、ね、
思い始めたってことなんですよね、はいはい、当然その今まではこう、ね、ご自身が皆さんから支えられる側というか若いというところであったんですが、はい、だんだんこう年も重ねて支える側に、ね、
そうですね、
なってきてますものね、はい、今お店を出してらっしゃるそのカルジナの森、はい、あそこも若い方たちがねたくさんいらっしゃいますよ ね、
すね、
はい、やはりそういう中でみんなでこう助け合いながらというか、う、ね、よりいいものをっていう感じですよね、はいはい、先ほどそのお店をね、はい、2店舗3店舗行けたらいいなっていうお話だったんですが、はいはい、それもそういったその若い人たちと一緒に新たな形を作り出せたらいいなってイメージですか？
はい、どうですかね、まあ2店舗3店舗っていうのも、まあ、やっぱりいろんな方に協力してもらいながら2店舗3店舗っていう感じで、はい、まあ、例えばまあ違う店舗のいいところの、なんですかね、いいところを作った方にまたちょっと協力もしてもらいながら、で、まあ、いろんな意味で、まあ、集約をして2店舗、3店舗っていうので、まあ、よりいいものいいもので発展できていったらなっていうところで考えてますね。
じゃあもう同じテストのものでこうただ拡大していくということではなく、
は
い、ということなんですね、はい、 いろいろこう集約を。
そうですね、まあ、その時代時代に合ったものをやっていきたいなっていうところですかね、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。ぜひね、はい、これからオープンする森猫コーヒーも、はい、ね、たくさんのお客様 で、
そうです、ね、
まずはそこがにぎわいを持っていただいて、はい、今おっしゃったように集約して2店舗目、はい、集約して3店舗目、ね、ね、よりいいものができていってくれたらいいなというふうに期待しています、はい、本当に今日はありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
今週のゲストはクレメンスコーヒーベース神谷匡さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは神谷さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。世紀末で悪魔のメリークリスマスです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。